みんなの FX ラジオ。
リスナーの皆さんこんにちは、トレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして番組パーソナリティは現役為替ディーラー井口芳雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券 FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の相坂美亜社員です。
相坂美亜です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちゃんと美亜って言いました。
ありがとうございます。
美亜だったからな。
そうなんですよ、赤大きくなったんで入社して。
そうですよ、大きく入社して大きくなった、
はい、入社して、はい、これからも大きくなっていきたいなって思っています。
なるほど、分かりました、はい、何の宣言かよく分かりません。今度美よりも亜が大きくなるんじゃないですか。でも名刺はね、そういうことじゃないですか。
ちょっと待って、人あの
面白い、
人間的に大きくなりたい、
的に、あだけじゃなくて、
あだけじゃなくて、
なるほど、だそうです、女子、
わかりました。名刺のね、文字ちょっと大きくしていきましょう。
おかしくなっちゃうでしょ、バランス。
そうです、
1年ごとに
一回り
です、ね、そうですね、うん、
はい、変な名刺になりますね、はい、じゃあ1年ずつもらいましょう。
そうですね、
新しい名刺をね、はい、
どれぐらい大きくなったかな。
そうそうそうそう、
サイズが、
そういうことでございます。
あだけになる最後。
誰の名刺だって
一体誰。
アレス
はい、さてさて暑くなってきました、
はい、暑くなってきました、
ね、うん、今日は夏ネタにしようかなと思ってたんですけど、はい、うん、みやちゃんの姉ネタっていう感じになっちゃいました。
全部モテちゃった。
モテちゃった、いつもモテちゃう。はい、夏らしいこと始めました。どうですか。
ね、まあ、夏らしいビール飲むとかそうじゃなくてビアホーリックとか、
それ一年中ですから。
あ、そうですよね、
はい、
ね、でも週末チームラボっていう豊洲の、
うん、
なんていうかね、最新技術を使ったデジタルサイネージっぽいところには行ってきました、
ね、うん、めっちゃなんかおしゃれなことしてるじゃない
ですか。なんか東京の人って感じです ね
本当ですよね。
映えスポットじゃないですか。映え
スポットです。でもそのチームラボは本当日本人ほとんどいなくて、
もう
90% が外国人でしたね。
まさに
そうです
ね、
豊洲はだから豊洲市場もあるから、
はい、
大体こ う, うに丼とかが1万円なんですよ。
もうえ、観光地価格、
インバウンドですから。
インバウンド
それを、
はい、なるほど。いや本当、いや高くて、だから
もう、はい、食べられない。
千客万来でしたっけ、あれ。
そう、千客万来、うん、
温泉があるところ、
温泉、足湯があるところ、
そうそうそう、ぜひぜひインバウンドのために来ていただいて。ぜひぜひ
インバウンド、
はい、
初めて聞きました。
バフーンにとなんかインバウンドとなんかごちょうさんです
よ。本当高いんですよ。
日本人が行ったら何割引きとかっていうの
ないです
か。
ないです、ないです、
ないんだ、
はい、厳しい、
はい、厳しい。
日本人はラーメン食べてました。
でもラーメンも高いんだろうな。
高いですよ。最近だってうちの近所でも3000円のラーメン出始めましたから
。
3000円台のラーメン、
これは器でかいとか。
器だけかい。
ツルトンタンじゃないですか。
そうそうそう、大盛りとかじゃないんですけどね。
あ、そういうことじゃないんだ、
はい、もうなんかね、いろいろなものにこだわってるらしいんですけど、昆布とかね、なんかだしとか感じも、はい、でもね、3000円はね、
いや、すごい高い。
はい、ね、夏ぐらいには実質賃金もねプラスになるんじゃないかと言われておりますので、ね、
はい
はい、景気も良くなっていただければと思うんですが、
はい
はい、今日もこんな話満載でお送りしていきたいと思います、はい、この番組はトレーダーズ証券の公式 YouTube チャンネルみんなの FX でも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。皆さんからのメッセージや質問もお待ちしていますので、ぜひ YouTube ライブのコメント欄から寄せてください。今日はゲストがジンさんでございますのでね、
楽しみ、いろいろ聞きましょう、
うん、ジンさんに対しての質問もお待ちしております、うん、はい、それでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。
現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。
さあ、それでは相場の肝を井口さんにお話しいただきましょう。
はい、そうですね、ちょっと最近ボラティリティ自体をね、なくなってきてしまって、うん、
はい、
の7月に入ってからちょっと夏枯れも早く持ってきもするんですけど、
なんか井口さんも夏枯れみたいな感じ
で、いや本当にそうですね、
雰囲気が
雰囲気なくなってきましたね、うん、本当にヒストリカルボラティリティ、まあドル円で 5% 台を切ってきて、1ヶ月のボラティリティで 5% 切ってくるというのは結構ひどいレベルでボラティリティがなくなってきているかなと思うんですよね。
なんかいろんな通貨なくなってきましたよ ね、ボラティリティが、ね、
う
ん、ま
あ、ドル円のみならず、ね、動かなく、ドルストもそうだし、ドルストレートもイライラするくらい動かないですよね。どっちかにいてくれって話ですよね。
うん、ね、CPI 待ちっていうのも、
ね、まあ、確かにね、金曜日、あ、ごめんなさい、木曜日ね、CPI ありますんで、はい、そこ待たなければいけないのかなと思うんですが、うん、取り急ぎちょっと先週のマーケット振り返ってみたいんですが、
はい、いっぱい出ましたよ、はい、経済統計も。
ですね、雇用統計からちょっと見ていきましょうかね。
はい、週末金曜日発表されました。
ありまして、こちらがデータになりますが、雇用者数は市場予想19万人に対して20.6万人ということで、まあ、1万6000人ほど増えたんで、これは良しなんですが、その下の失業率 4% の市場予想に対して 4.1% ということで悪化をしたというところですね。
はい、
う
ん、まあ、ここまでで言うと、働きたいっていう人たちが増えたっていうことなんでしょうけどね、うんうんうんうん、結果はね、
ここまでで見ると、うん、まあ、困惑入り乱れてっていう感じなんですが、はい、ちょっと気になるところで言うと、前回、まあ、これ前々回もそうなんですけど、これ6月の雇用統計ですけど、はい、4月5月の雇用統計で、どれぐらいだったかな、4月が16万5千人が10万8千人、
はい、うん、半分まではいかない、までも、までもちょっとすごくないですか、
本当に下方修正の幅がすごいですね、はい、で5月の雇用者数が 27.2 万人が21万8千人ということで、ね、先月思い出していただきたいんですけど、これ、いや、まあ、アメリカの労働市場やっぱ強いよねって言って、ドル上がってったじゃないですか。
みんなでヒューって言ってました。
ヒューって言ってたのが、結局21万人だったってことで、かなり悪い数字だったっていうところで、この下方修正2連発で、まあ、結果としてトータルですね、今回の6月は1万6000人増えたんですけれども、前回、前々回で11万人減ってるってことは、まあ、9万人ぐらい減ったってことなので、実質的には悪い。
FRB が3ヶ月平均とかね、うん、使ってるって言いますけど、はい、うん、それで見ると、3年ぶりの低水準なんです
って。なるほどね。
だからね、やっぱり悪いって感じがしちゃいますよね。
そうですね。FRB のメンバーもちらほら労働市場に対する警戒感出してましたので、黄色信号出してたんで、で、ここで崩れるとって思ってたら、まあ、案の定あまり良くない数字が出たっていうことは、米経済少し、限りが見えてきたのかな。いや、あれですよ、でも強いは強いですよ、うんうん、他に比べれば強いけれども、うんうん、強かったアメリカもさすがにねっていうところまで今来たのかもしれない。で、足元のこの、雇用統計だけでなくて、足元の直近の指標も見てみたいんで、こんな感じですね。
はい、
うん、まあ、一番下、今お話した雇用統計ですけど、雇用者数変化だけ見れば上ですけど、まあ、下方修正とか失業率入れると、まあ、実際にこの雇用統計は下って思ってもらってもいいかなと思ってます。で、これ書いてないんですけど、新規失業、失業保険件数も上がってるし、
はい、
まあ、ジョルツはまあ、まあ、いいですけど、ADP 下がってって考えると、少し労働市場は警戒した方がいいと思います。
そうですね。はい、プラス ISM の非製造業も50、
これもめちゃくちゃ悪かったですよね。ね、
これは驚き。
びっくりしましたね。
驚きでした。
そう、だからまあ ISM、まあ、製造業も非製造業もまあ、かなり悪い数字になってきてるんですよね。はい、で、その6月21日に、購買担当者の PMI がなぜか異様に高いんですけど、これどう説明つけたらいいのかなっていう気はしなくはないんですけど、
最近だから PMI と ISM のギャップがなんかね、
単純に楽観的なんじゃないですか、
あ、PMI の人たち、
うん、PMI の人たちでもやっぱりもともとやっぱり ISM の方が重要視されてきてたのが見通し表なので、まあ、目を向けるとしたらまあ ISM の景況感指数の方がやっぱりリアルなのかなと思った方がいいって考えると、アメリカのまあ景況感もちょっと冷えてきたんじゃなかろうかと思ったりもしているんですが、ドル売りがまああったとしてもね、円が買われないからね、どの道ね、
円も売られちゃうし、
円も売られちゃうから、
だから結局動かない、
うん、そう
ですね、だからボラティリティ低下っていう、まあ、最初のね、話に戻っちゃうわけですね、まあ、
低下ですよ。だからなんて言ったらいいですかね、円の弱さってそんなに変わらないと思うんですよ、やっぱり状況からすると。だから あの円の相手探しですよね。
ああ、誰を
相手にするか。今までね、ドル円とちょっと相思相愛だったところはあったんですけど、ドル強くて円が弱くて、うん、まあ、ドル円上昇って、まあ、明らかに綺麗なトレンドあるんですけど、ちょっと足元ぐらついてきて、木曜日の CPI もあるので、はい、今ちょっとロング持つのはちょっと怖いよねって気はしますので、相手探しどこだろうっていうところでと、ちょっとチャートも見てみようかな。うん、
はい。確かにね、アメリカの CPI 順調に下がってきてますからね、うん、
これ今、はい、ドル円の4時間足
若干今戻り加減
見てますが、まあ、基本的にこれでスケール的には3週間ぐらいかな、はい、3週間分ぐらい出してるんですけど、結局まあパッと見ドル円上昇トレンドまあ言っているんですが、はい、まあ、ISM が悪かったり雇用統計も悪かったりで今ちょっと、調整局面に来ているということです。で木曜日の CPI、まあ、今日もパウエルさんなんかも話したりするので。あ、
そうですね、
で23時ですね。
そうですね、
23時、日本時間の、
はい、
はい、覚えておきます。23時書いとかないと。
まあ、悪い雇用統計だったんで少し後になるかもしれないと考えると、うんうんうん、そこも見たいですよねって考えると、ちょっとドルは今やって、あの短期の人は全然いいんですけど、スイングする人はちょっとやりづらい雰囲気あります、うん、じゃあ何を表せるのがいいかっていうと、単純にちょっと金利だけでとかインフレだけで強いのだとオセアニア系、
はい、
例えばこれが今オージーに切り替えた、オージーの4時間に切り替えたんですけど、オージーはやっぱりしっかり上がって、しかも下がってないですよね。
この前のね、うん、あのほら政策金利の会合でも、はい、そうですね、うん、利上げが検討されたっていうのがね、コメントで出てましたからね、
はい、利上げも辞さないっていう、まあ、一応牽制だとは思うものの、やっぱり他の中央銀行にはない動き
ですよ、ね、ですよね、
ガンガン強気ですもんね、
うん、
ブラフってこの前西浜さんがおっしゃって
まし
たけどね、
はい、ブラフっていう、まあ、西浜さんおっしゃってたんで、うん、まあ、一応こうマーケットに楽観視させないように、うんうん、まあ、マーケット冷やしに行ったんだとは思うものの、うんうん、他のやっぱ中央銀行と比べるとやっぱりスタンスが、まあ、インフレが結構強いですよね。で経済指標も割と強めなものも多いので、うんうん、じゃあ円の相手はどこかって考えると、まあ、一つオセアニア系とか5ドルとか、まあ、あとは、まあ、選挙が終わってたんでイギリスポンドとかも、まあ、労働党がしっかり勝ったですよ ね、まあ、ちょっとポンドは盛り込んで上がっちゃったんで、こっから突っ込むかというと買いにくいかもしれないんで、まあ、こっから円売りの、まあ、円売りの、まあ、キャリーの相手探しですね、というのがこれからの課題になっていくんじゃないかなとは思っておりますかね。
ドルが売られた時に、はい、リスクオフみたいな感じで円買いってないんですか。
でも今円キャリーがすごいので溜まっているじゃないですか、うん、円キャリーの巻き戻しっていうのは瞬間的に入りますね、どこかしら、かしらね。でそれは結構ズボッといってまたじりじり上がってくる。でそこみんな待ってるから、みんな円キャリーしたいから、下はすごく早いですよね。だからもうドル円黒線のもう典型的なパターンで、
ね、ロングポジションが溜まってる体現って具体的にどんな通貨が、
ドル円、
やっぱドル円、
ドル円が溜まっていますね、はい、
黒線も大体同じような感じなんですか。
そんなことないですね。あの欧州系の通貨は結構ショートしている人が多いので、
まあ、上がってきましたからね。かか、
はい、上がってきたし、やっぱりヨーロッパの政治不安にかけている人も多かったんです、うんうん、まあ、見事にあの円の方が安いんで全然みんな担がれて、ユーロもポンデももうすごいことになってますよ ね、 すね、ショート勢もみんなやっぱりやられているので、うんうん、なかなかドル円黒線ショートしづらいですよね。
フランスの、ね、決選投票も結果ね、
うん、結果ね、
サハ
連合、サハ
国民連合がなんかあれですよね、買い取れなくて。
いや、そうですね、まあ、予想されてたっちゃされてたけど、ここまで勝てないもんかなっていう気はしますよね。もうとにかくあのルペンさんじゃなきゃいいみたいな空気になって、はい、あの連合になっちゃいましたから ね、
そうですね。でも次の首相選びちょっとね、難航するんじゃないかっていう話もあるので、で、ね、政治的にはね、やっぱりどうなるのかなって不安はまだまだありますよね。まあ、
過半数取れてる政党もないので、これからまあ政局入りするって考えると、やっぱり、ね、あんまりユーロってポジティブになれないんですよ。下がんないんだけどね。
そうなんですよ。
なんでこの素直に下がらないんだって気がするんですけど、うん、あのかといってじゃあ今の状況で変えるかというとそうでもない、
うんうん、結果だって週明けギャップダウンね、ありましたけど、
しっかり埋めましたね。すぐに
速攻埋めちゃいました。
早かったですね、
早かったですね。
方向感なかなか難しいですね、はい、そうするとね。
だからまあそのディーラー心理でいくとね、本当はあの極右のルペンさんの RN が勝ってくれたらめっちゃ面白かったなと思って過半数
ほらニヤニヤニヤ
過半数取れて多分ね、あの面白い相場になったと思うんですよ。ユーロドルも、あ、もう本当レンジ抜けないじゃないですか。でもそこも抜けたんじゃないかなと思うと、ぜひね、あの、買ってほしかったんですけどね。そう、まあ、フランスね、あの、半人前さんもおっしゃってますね。混乱しそうですよね。はい。
そうです
ね。阻止したら今度極左が対等ですよね。
そう
です
ね。だからどっちなのかっていうね、うん、ことになりますけど。まあ、
どっちにしてもなんか財政はちょっと拡大しそうな気はしますよね。
すごい。ルペンは、ルパンとは読まない。リュパン。
リュパンって読むんだ。
ね、
フ
レンチとか。
フレンチ、
リュパン。ちょっと使ってみていいですか。リュパンです。
リュパン、はい、使わせていただこうと思います。ありがとうございます。
リュパン、はい、ありがとうございます、
はいはい、ということで、今後の見通しはまた後半の
そうです、ね、
はい、ところで伺っていきたいと思います、はい、ここまでは井口芳雄の相場の肝でした。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
みんなの FX ラジオ。
チャットにルペンさんはルペンさんだと教えていただきます。我々が勝手に走りました。
ルパン三世がルパン三世
ということですね。そういうことみたいですよ、はい、ありがとうございます。
夏だからって浮かれちゃって、
浮かれちゃって、こらこら、はい、ということでここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。もう皆さんお待ちかねかなと思いますけれど、
は
い、
みんな浮かれちゃって
言われちゃったぞみんな。はい、ということで今日のジンさんがゲストでございます。ジンさん、
はい、どうぞ、どうもよろしくお願いします。
テンション低
い。
テンション低い。
体調大丈夫ですか？
ちょっと体調が心配です。
風邪ひいちゃってね、大変なことになってますから、
ね、大丈夫です。大変ですね、はい。まあ、風邪もひいてしまったということですが、ポジションも、ちょっと ね、ジンさん、聞いてもいいですか、はい、ちょっと大変なことになってません？
まあ円安止まらないですよね。
ね。
国家危機になるまで通貨安になってるような気がするんですが、ただ私は7月ドル円はね、下がると思っています。
おドル円は下がると思ってる、
まあ、ちゃんと理由がありまして、うん、まあ、2000以降のドル円なんですけど7月は毎年陰線をつけていますと。
へ、
でその理由から、まあ、大口が、機関投資家などがねバケーションシーズン前に円売りの利益確定をして、
うん、
するためと言われてまして、
はい、
でさらにアメリカが今景気後退に入ってしまったんじゃないかなと私は思ってます。
お、うんうん、まずちょっとこの7月のドル円が売られやすいっていうね、
うんうん
う
ん、
やっぱりこれバケーション前には持ってたポジションを手締まっておきたいっていうのは井口さんどうですか、
まあ、そういうプレイヤーも、まあ、いますよね、まあ、あとは、うん、結構夏、まあ、7月8月って円がクラッシュしやすかったりもするんですよ、参加者いないんで。
そうなんです、うん、あ、薄いから
ってことですか。薄い時に狙われるっていうのはまあ7月8月割とある傾向にはあったと思うんで、
ま
あ、アノマリー的には確かにあのそんなに間違ってないかなと思いますね。
そういう意味では今年なんてものすごい偏ってるわけじゃないですか、うん
う
ん、ポジションが。
そうですね、
何かが起こるってことも考えられる。
いや、全然警戒した方がいいと思いますね。
それジンさんにとってはフェイバーだね。
ジンさんこれでだから一気にちょっとね反転してくれたら嬉しいところではありますよね。
そうですね、もう今あの買いの両立て入れてあの円安を防いでたんですけど、はい、その防いで全部切って売りのみにしてるんですよ今。
お
ですので下がらないと死ぬっ ていう状況
です。シンプルだ
な。本当そうですね。なんかね、はい、それでもう一つそのアメリカの景気後退っていうところに今踏み込みましたけど、ジンさん、さっきもあの、はい、違うコーナーであの、ね、雇用統計の話しましたけれど、まあ、
足元良くない感じですね。
そうですね、ジンさんもそういうところですか、理由は。
そうですね、まあ、指標悪化してますよね、うん、で特に失業率が悪化してきまして、はい、今 4.1%、うん、前回の、指標出ましたので、この値って2021年12月ぶりで約2年半ぶりの高水準なんですよ、うん、
はい、
で、
は
い、過去を見ますと、景気後退と失業率は同時に上昇するんですよ、
うん、
失業率が上昇したときに景気後退が起きるんですよ、
はい、
うん、ですのでもしかしたらもう景気後退入っちゃってるんじゃないかなと、
うん、
で雇用者数予想上回っておりますが、まあ、前回前々回大きく下方修正されて、うん、でさらに副業してる人たちが最近多いので、はい、マルチワークがね二重にカウントされてるんじゃないかという話もあります、
うんうん、だからこその修正っていうのもね、
雇用者数は本当に下方修正ばっかりですもんね、
うん、確かにそうですね、ジンさん、でも雇用がいや、まあ、悪化してるっていうことで景気後退じゃないかってことですけれど、株はねジンさん上がってるじゃないですか、
あ、それはですね、景気後退の前半っていうのは株高になりやすいんですよ、
お、あ、そうなんですね、
はい、直前まで株が暴騰して最高値つけるんですよ、
うん、
ですので今もうお祭りムードで株買わなきゃ損だみたいになってる状況が一番危ないです、
うーん、これがだから最後の打ち上げ花火的なね感じになるんじゃないかっていうことなのかもしれませんけれど、日本株もそうですか、そうすると、
まあ、日本株はちょっと要因は分からないんですけども、今日の急騰はすごかったですよね、
すごかったですね、
まあ、一般的に金利が低下してきたのでそれを交換して株が買われると言われてまして、
うん、
その後に大体景気後退に入ると株が暴落して、まあ、キャリートレードなんかも巻き戻ると、言われていますので、
はい、
まあ、そうなってくれたらちょっと私は助かるかなと思ってます、
うん、ポジション的には ね、 ね、助かるかもしれませんね、まあ、でも株売られちゃいますけど、ジンさん大丈夫ですか、
株も利確してるんです
なるほど、しっかりね利確してるということですけど、
これドル円はどのぐらいまで下がったらちょっと切ろうかなってあるんですか、
いや、もう政治読めないですよね、
もうある程度雰囲気です、
上がってどこまで上がるかもわからないし、下がった時にどこまで下がるかってわからないじゃないですか、
うん、
なので、まあ、下がったらそれ切るしかないかなと思ってますけど、
そうですね、はい、
でただ米経済が底堅くて持ち直す可能性ももちろんありますので、うん、まあ、失業率と失業保険申請件数、うん、こちらは要チェックした方がいいんじゃないかなと思います、
うんうんうん、はい、わかりました、仁さんもじゃあそういうの全部チェックしてるんですね、
そうですね、もう寝ないでチェックしてます、
ね、寝ないでチェックして
寝た方がいいですね、
寝た方がいいです
ね、いや、もう相場が怖くて、
うん、
ね、体調も気をつけていただいて、
含み損もね結構膨れ上がってますから ね、 はい、アメリカの景気後退とおっしゃってましたけど、日本の方はどう見てますか、
日本の、まあ株とかはアメリカに連動するので、株がアメリカの株が落ちてきたら日本も落ちると思うんですが、
はい、
特に日本円が弱いですよね、やっぱり日本円の弱さが異常だと思ってまして、うん、まあ、その理由がたくさんありまして、まあ、未だ利上げなしと、
うん、
日銀が利上げを一切していないので金利差がもう 5% 以上ついて大変なことになっているのと、うん、日米で、さらに円安なのに貿易赤字と、
うん、
なんかデジタル赤字が要因しているのもありまして、いまだに円安なのに貿易がずっと赤字になっちゃってるよ、うん、そして、新NISA による、まあ、海外投資資金流出が起きている、うん、でさらに、実質賃金マイナスなので利上げもできないのではないかと言われ、
うん、
日本円が買われる要素が全くないというのが現状ですよね、
うん、これでも7月にももしかしたら利上げするんじゃないかって見方も一部ではまだ残っていて、もちろん国債の買い入れの
ない
ですか、ダメですか、
いや、なんかその市場予想と日銀の買い入れが毎回毎回すごいんですよ、
あ、
前回の日銀もまさか何もしないとは思わなかったので、
うん、
やっぱ市場では結構何かするんじゃないかと予想されてたのが裏切られたじゃないですか、うん、それで円安加速しちゃいましたんで、うん、まあちょっとあんまり期待しない方がいいんじゃないかなと個人的には思ってます。いや、
本当でも今回の日銀も円安イベントに、ね、なるかもしれないです。もう前のみでですからね、マーケットは。
そうですね。
だから債券ディーラーのヒアリングが始まってるらしいですよ今日から。
あ、そうですか。
今日明日と日銀がやってるらしいです、
うんうん、そうですね、まあ、減額額とかに対してヘッドラインが出てくるかもしれないですね、
うん、あ、そうなんですね、うん、ここからの、ね、道筋を作っていくっていうことでしたから、ね、やっぱり債券ディーラーにそういうの聞いたりとかしてやっぱりやるんですね、は
い。いやどうかなと僕は思いますけどねやっちまえよと思うんですけど、
いやいややっちまえよ
いやトップだろうとトップダウンでいけよと、
そんな意見公開会2日かけてやるんですけどね。
あ、まあ、あれなんだよ、形式ばってそういうものなんですけどね、うん、
まあ、でも一応現場の影響とかがね、うん、どんな影響が出るのかっていうのは、まあまあそうですよね、ちょっと怖いところでもありますからね、うんうん、はい、はい、形式的に聞いていただいていいんじゃないかなと思いますがす、ね、はい、そうすると仁さん、じゃあ日銀動けずって感じですかしばらくは。
そうですね、日銀に変な期待をすると多分痛い目を見るんじゃないかなと思ってます。うん、さらに為替介入の話が最近全然出なくなってきたんですけど、
確かに、
うん、望みがかなり薄いんじゃないかなと思います、うん、薄くなってしまったんじゃないかなと、はい、その理由はやっぱり神沢財務官の退任ですよね。
はい、
7月いっぱいは修行されてるそうなんですが、退任する前の財務官が何兆円もの、ね、介入を気軽にやるとは思いませんので、うん、厳しいんじゃないかなと。
あ、
で新しく就任した財務官も、ね、いきなり介入するとはとても思えないですし、前回の介入買い場になってしまったので、まあ、結果を見れば円安を止めることに失敗していますので、うん、気軽に打てないということで、まあ、市場では介入上がったらするんじゃないかと言われてますが、165から170ぐらいまではね、急激に上がらないとやらないんじゃないかなと思ってます。
なんか鈴木さんの口先介入とかも なんかパタリって消えましたよね。
最近全然ない気がしますね。確かに大体朝のニュース見てると何か言ってたりしますけど、見ないですね。
もうコピペやめたんじゃない
機械が壊れたんじゃない、
う
ん、
あ、そう、壊れちゃった。
聞かない。
クリカしてるやつ
伸びちゃったんじゃない
暑いし暑いし
そう、確かに井口さん、うん、介入の話聞かなくなりましたね。
まあそうですね、ボラティリティがないからですね。
ですよね。
あ、うん、そっかそっか。
やっぱり、確か2週間で 4% でしたっけ、うん、一応そのルール通りやってはいるので、そう考えると、まあ、2週間で6円ぐらい動かないとできないんで。
6円か、うん、
それはちょっと今の動きではないので、なかなか話題になりづらいですよね。まあ、高値更新してからでしょうね。
じゃあ CPI でバン上がったら可能性ありますね。
あ、そうですね、神田さんの最後の
わらがき、
わらがき、
爪痕、爪痕残し、
わらがきって言い方悪い。
あ、そうですか、
はい
はい、そうですね。だから実際言うようにもう165とかいかないとやっぱ厳しいんじゃないですかね、打って、本当に打ってくるのは。
うん、ね、助けてくれないですね、ジンさん。
そうですね。ですので、うん、7月こそ円高になると予想しているんですが、
はい、
月末の日銀の政策に発表にちょっと注意してますね。
あ、そうか。
だから何しろ植田総裁が就任以降、日銀の政策に発表、まあ、10回後連続で円安になってますので、うん、
本当ですよね。
もしかしたらそこで、そこに行くまでに売りをある程度処分して、また両立てで買いでしのぐをやるかもしれないです。
うん、あ、日銀の前はほら、リーク記事とかも結構入りますしね、うん、思惑では円高は来るとは思うので、うん、まあ、そういったところでもし切れるなら切った方がいいのかもしれないですね。
そうですね。
円安、本当に日銀は怖いですよ、もう円安、ただの円安イベントになっちゃって。
確かに。うん、
でもなんか最近あれじゃないですか、日銀のリークあってもなんかリークに反応しなくなっちゃってる気がします。
ちって外のリークじゃ ね、
そうですよね、
しなくなっちゃったから。
そうか、だから7月のアノマリーもあるから、
はい、
まあ、とりあえず日銀の金融政策決定会合、うん、月末ですからね。
あとあれなんですよ、うん、FOMC も重なってますから、
そう、同じ日なんですよね。
すごいな、
ちょっと荒れそうです ね、
はい、そうですね、
確かに。だから、うん、じゃあそれまでにジンさん、ちょっともしかしたらポジション整理してっていうことも考えなきゃいけない。
そうですね、特に売りはもう本当に地獄になるんで、うん、早く切りたいですね。
お、ジンさん、まあ、もうジンさん切りたいんですね。
いや、もうずっと切りたいんですけど、ずっと円安なんで切れないんですよ。
あ、なるほど。
一部にトランプさんがなるとドル高って言われてるじゃないですか、うんうんうん、まあ、基本的には。
そうだ、
あの、はい、まあ、ドル高で反応するんですけど、トランプさんがなるすごくドル円が下がるシナリオとして協調介入があるんじゃないかって言われてるんですよね。まあ、日本は介入したいじゃないですか、
はい、
でトランプさんはドル安にしたいじゃないですか、
はい、
これ、ね、トランプさんが大統領になった場合だけ とりあえず一致するんですよ。
あ、思惑がね、
うん、これがあれば、あの多分ドル円のゲームチェンジが起こるんですよ。やるかやらないか別にしてね、まあ、それもね11月の以降の話なんで、だいぶ先の話なんで今の話じゃないですけど、
それイエレン母さんも存在して、
イエレン母さんもだからパウエルさんもあの人には勝てないでしょ多分、まあ、ティーには、
ね、
ティーには、ティー久しぶりに出てきましたジンさん、そうするともしかしたらトランプさんがまた再びってことになると、はい、動きは変わるかもしれませんけども、本当今年終わっちゃいますからね。
そうですね、年末一応11月になるとまたドルが売られやすい傾向があるんですよ、円高傾向になるんですよ、
はい、
これもあるので年後半もしかしたらドル円下がるかもしれないんですが、
うん、
トランプさんはあの中国だとかメキシコに関税をかけるっておっしゃってますので、
うん、
関税があまりやりすぎちゃうとインフレを誘発してドル高になるっていう、まあ、報道もされているので、
はい、
ちょっと読めないですよね。
は
あ、その時にあまり決めつけないで臨機応変に対応していかないと、まあ、思わぬ事故を起こすんじゃないかなという気もしますね。トランプイコールドル高なのかドル安なのかもうその時次第になるかもしれないですよね。
うん、
そうです ね読めないですね、トランプさんは、
ね、
短期トレードがいいんでしょうね。
ジンさんチャットにあのジンさんは切れないんじゃないかっていう声が多いんですけどどうでしょう。
まあそうも言ってられないレベルになってきましたので切らないとダメですね、
うん、
全部は切らないですけど少し切らないとダメですね。
そうするとじゃあちょっとい
やでもそうですね、ドル円はやっぱキャリー溜まってるので、
うん、
瞬間的には絶対大きな動きがどっかにはあるじゃないですか。
どっかにはある、
うんうん、そこでやっぱり拾っていくっていうのはいいかも、まあ、介入もどきとかもあるのかもしれないですし、
そうすると、
うん、
日銀のまでにいろんなそういう、うん、
まあ、あるといいですよね、
記事とかでちょっときっかけになってポンと下がるっていうのは、う
ん、そこでね、じいさん切れるタイミングがあるといいかもしれない。
手始めに今週の CPI ですね。
ね、楽しみですね。
そうですね、
うん、
じいさん CPI もありますけど、
まあ、その辺は多分鈍化していくんじゃないかなと思ってはいるんですけども、うんうん、ただ、なんだっけな、 GDP なのか何かでコア CPI もしかしたら今回強いんじゃないかとも、流れてまして、ニュースが流れてまして、
う
んうん、
はい、
ちょっと読めないんですが僕は失業率の方が重要かなと今は思ってますね、うん、もちろん CPI も重要ですけども、
うんうんうん、なるほど、景気後退に入ったんじゃないかっていう、うん、そっちを見るには失業率の推移が ね、うん、ねやっぱり大事っていうことですね、うん、わかりました。そうすると、
はい、
ここから投資すべきものって、はい、ジンさん、
それ聞きたいですね、
聞きたいですね、
何がいいと思いますか。
もう間違いなく米国債ですね。で僕も米国債 ETF を現物でチビチビ買ってますね、
うん、あ、そうなんですね、もうすでにじゃ始めてるんですね、はい、
そうですね、もう金利が今下がってますので逆相関の米国債上がってきますんで、
うん、
それをひたすら買っていくのがいいんじゃないかなと。で景気後退が起きて株が暴落したらそれをまあ利益確定して、株を少しずつ買うのがいいんじゃないかなと、一番鉄板かなと思います。
うん、
なるほど、回ってますねポートフォリオが、
うん、そうですね、より安全と思われるものにしっかりと投資していって、それを原資にしてまた次にっていう、
そうですね、
循環させていくってことですね、
はい、人さん人気の理由分かりますね、
うん今日はなんかジンさん真面目に語ってくれたっていうコメントもありますけど、
はい、ラジオですんでね、はい、お仕事は真面目にやらないと
肩書きアナリストなんです
よ。そう、ジンさん肩書きなんかあるんですか。
ないですよ。
ないですね。もうジンさんが肩書きなんじゃないですか、うん、そのままね、はい、わかりました。ジンさんまたぜひぜひご出演ください。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。 週刊 FX ストラテジー。
さてここからは投資戦略を井口さんに伺っていきましょう。
はい、そうですね、まあ、ジンさんもね結構言ってた、結構、ジンさんと7月に言ってたことは結構まあ当たってるんじゃないかなって気がしてて、結構ねジンさんの予想ってね、僕のジンさんのイメージだと当たるんですよ、ジンさん。ただ切れないからああなっちゃっただけで、予想自体はね結構いつも当たってて、何回か番組一緒にやってこう思うこう思うっていうのは大体当たってる気がする。だけど一発で穴になっちゃうからみんな損切りしようねって話だと思うんですけど
、
はい、ということで、じゃあちょっと木曜日のメインイベントの CPI 見てみましょうかね、数字を、はい、CPI
今回予想が総合だと 3.1%、
はい、総合 3.1、 前年同期で 3.1% で、はい、コア 3.4 で変わらずですけれども、まあ総合が 3.13 がちょっと見えてきたと、いうことですかね。
そうですね、
まあじりじりと円安、じりじりと、あ、じゃない、そのインフレを退治するタイミングに来たのかなというところですから、まあ 2% のこの FRB 募金を書いてますけど、ここにはまだ遠いものの兆しだけはこれから見えてくるかなというふうに思っております。はい、ここで、この予想をやっぱり下回ってくると、まあコアにしても総合でもどっちでもいいんですけど、3.1 を下回るとか、まあコア下回ってくると、9月利下げっていうのがまあ、規定路線に入ってくるでしょう。はい、で今回、まあ、7月 FOMC ありますけど、今回はまあもうないでしょう、 99% ないんですけど、あるとすれば9月かその11月か12月の3ヶ月の中で、はい、11月やっぱり大統領選あるじゃないですか、なのでそのタイミングで政策変更ってしづらいと思うと、まあ、年内2回しようとすると今回9月はマストになってくるので、
はい、
その今年2回やるのかどうかっていうところはこの6月の CPI に結構かかってるところはあるんじゃないかなと思ってて、重要度結構高いんじゃないかなと思ったりしております。
はい、
なので今市場予想で6割7割かな、9月の織り込みつつあるんですけど、それは先物の予想なんで、はい、FRB とはまた違うんですけど、この隔たりがあるじゃないですか、この隔たりが今回で埋まるか広がるかですよ ね、
なるほどね、
はい、ここでまたインフレがやっぱりしぶといってなると
反転したら、ね、
ちょっときついですね、
そうですね、ただなんかこれが下がってくれば、FRB の予想とかも1回利下げするのか2回利下げするのか、同じような数でしたもん ね、 ね、結果ね、だからどっちに行ってもおかしくないよっていうことになるのかもしれないですよね。
ここは見たいところじゃないですかね。雇用統計も、まあ、悪くて、まあ、さっき人生言ってたけど、失業率も 4.1 まで上がって、CPI が悪いってなったら、まあ、行くんじゃないですかね。
うん、
9月で。
じゃあ、今週 CPI ショックがあるとしたら、この数字が下に行く？
あ、まあ、当然そうですよね。この数字、予想より下に行く。
で、さっきの話、ポジションが溜まってるから、それをの、
円のショートカバーっていう意味では、まあ、巻き戻しは、あるでしょうからね。なんかその展開が嬉しいなと思って、なんで嬉しいかっていうと、やっぱりもうドル円ロングになっちゃってるんで、上側ねゆっくりなんですよ。
ですね、リグイが出てきますよね。
リグイなんで上行くの結構大変なんですよ。だから一回下振ってロング切ってから上行く方がスピードが出るので、
ビューっていうのを
、はい、やってほしいなって考えると、このあたり、CPI あたりで、一回、下にドズーンと行ってくれないかなっていうのは、まあ、ちょっとこれもまたトレーダー心理になっちゃいますけど、思いますよね。
でもやっぱりロング持ってて、なんかあんまり利も乗ってないしっていう人たちって、どこかでじゃあ、ポジションも動かさなきゃなって思ってる人たちのきっかけにはなりそうですよね。
そうですね。
まあ、えいやっていうね。
でも、ソップついてるよ。ソップ。まあ、
そうなんですけどね、でも結局お金寝かしてるみたいな感じしません？なんとなくね、
はい、まあ、寝かせてる人はもう何もしなくていいと思うので、アクティブな人はしっかり対応していきましょうってことで、まあ、二極化だと思うんで、はい、
アクティブの人たちが動くっていうこと
ですかね。アクティブな人たちはちゃんとやりましょうねっていうことだけでいいかなと思ってます。でやはり日本がサイドから何かできることってやっぱ少ないじゃないですか。もう当局者はもうこれですね。 おねおねするしかないよね。2年前と同じように CPI ショックからのトレンドで130円までいきましたけど、どこまでいったんだっけ、
130円だっけ、切った、はい、127円とか、ね、80円とか
ったと、はい、結構動きましたよね、その時ね、
っていうのを、まあ、本当に皆さん今祈ってるところですよね。アメリカ主導でしかもうどうにもならないですからね。
それだけちょっとね幅が出れば、ほっと一息つける感じでしょうかね。
うそうなったらあれですよね、なんかポジションが保りつつるトルコとかコメキシコとか、はい、連れて落ちてきます、
はい、どうなんですかね。多少はクロスも影響出るかなるとは思いますけど、そんな動かないんじゃないですかね。
ドル売りになって、ドル売り
じゃないですか、はい、と思いますけど、クロスが崩れる、当局が、あ、じゃあ当局じゃない、ごめんなさい、当局って今読んだ当局クロスが全部あの引きずられるとはないように思いますよね。はい、
なるほど、
ね、確かになんかこう週明けユーロがフランスショックとかいうのにならなかったのが、はい、はてなはてなはてなって言って、
あ、はい、
そう、結局何かが起こったとしても戻っていくっていう、この相場は ね、すごくなんか不思議というか、
でもこのユーロのショックがなかったのはあのサハが勝ったからですよね。これ多分あのルペンさん勝って局が本当に過半数取ってたら多分ユーロショックちょっとな軽くなったんじゃないかなと個人的には思っております。はい、まあ、最悪を回避したってことで、
あ、そうなんですね、
ではいますけどね。
逆にユーロ買われないんですね、それで、ね、逆にギャップアップがあってもいいのかなと思ったんですけ ど、ダウンで始まったんだと思いました。
でもやっぱり彼らもあのばらまきじゃないですか。よくよく考えるとそんなにユーロ買えないと思うんですよね。
しかも今あれですよね、ユーロ円で見るとなんか30年ぶりぐらいの高値ですよね。
もう
174円の、
なんだっけ、過去最高値
ですね、
更新してます、
ね、ユーロ上場以来という
か、ね、
あのマクロ換算ですか、あれは、ま、あマクロじゃねえ、あのなんだっけ、ドイツの、
マルク
、マルク換算ぐらいのレートでしたっけ、あれユーロ誕生
ユーロ誕生からなんじゃないですか、
は
い、
あ、そうですか、
はい、
あ、そうか、今日朝見てたのはそのもっと前のやつだ、高め、
あ、そうですね、
うんうんうん、
今朝何か見てたんですね、
ユーロの前のマルクも見て、もうたそこを超えてきたとかね、マルク換算しても、
いや、マルク換算高値がもうちょっと
先、もっと上が、
もうちょっとある
ね、はいはい、遡るとまだ、
そうですね、ユーロで見たら高値ですけど、
抜けてきたから次ここ狙いに行くんだねっていう話をした、ういう、
はい、業務内でしてました、ごめんなさい、なんか市場みたいな
会議がね行われてるんですけど、社内会議が、
社内会議、すいません、持ち込んでしまって番組に
分かりづらくてすいません、
本当にちょっとね分かりにくくはなってるんでね、全部一般的に、
そうです
ね、はい、ボラティリティも低下しているということで、この CPI がだからきっかけになってまた動き出してくれるのかどうかというところ、今週ね見ていかなきゃいけなさそうですよね、
そうですね、とあとは選挙の話はちょっと時間なしかな、は
い、あと1分ぐらいになりました、
1分ぐらい、はい、延長戦に
持ち込む
流れでまとめてきたのを軽く説明、
はい、ありがとうございます。
英仏選挙終わりましたので、一応書簡を書いてきました。
はい。
簡単にまとめるとどうだろうな。あの、まあ、イギリスの方から行くと労働党大圧勝でしたね。
圧勝でした。
保守の惨敗ぶりがすごいですね。トラスさんも、あの、現職の官僚も、まあ、次々落選ということで、あの、まあ、一応 EU には復帰しないとは言ってますけれども、はい、まあ、国際協調路線を取ってくるので保守党よりは多分ユーロにとっては有利かなと思います。ユーロとの距離も近くなるかと思うので、ポンドはポジティブ、ただそのポジティブさを常にもう織り込んじゃってポンドがちょっと上がってしまったところはちょっと否めないので、この先もあるかっていうところですね。
うん、そうですね、ちょっと調整もあるかもしれないよ、ということですね、
はい、であとさ、フランスはあの大どんでん返しっていうんですかね、あの左派連合が最大勢力になりまして、はい、まあ、これはもうルペンさんの RN じゃなければもうどこでもいいっていうことで、左派と中道が手を組んだと、はい、いうことです。
その続きは延長戦でいきたいと思います。はい、はい、ぜひ皆さんも引き続きご覧になっていただきたいと思います、はい、
よろしくお願いします。
この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。